ちは、町山智博です。今日もカリフォルニアからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日はブラックスネークモーンという映画と主演のクリスティーナ・リッチについてお話しします。この映画はクリスティーナ・リッチがサミュエル・ジャクソンに鎖で縛られて拉致・監禁・調教されるという素晴らしい映画です。はい、でね、このブラックスネークモーンっていうのは日本語に訳すと黒い蛇のうなりっていう意味なんですけども、これはブルースの名曲にそういう歌詞があるんですね。で、プレスリーなんかもですね、It's Alright Mama っていう最初のシングルの中で、そのブラックスネックモーンって言葉を使ってるらしいんですけども、この映画ではですね、こう、黒い鎖、鉄の鎖ですね、それがジャラジャラ言う感じをブラックスネックモーンっていうのに暗示させてるんですけれども、この映画を一言で言うとですね、うだるように熱い南部の田舎町で女房に逃げられたハゲデブ黒人親父がロリ顔巨乳淫乱白人娘を鎖で縛って監禁調教っていう映画ですね。はい。で、どういう映画かって言いますと、こう南部の田舎町が舞台で、クリスティーナ・リッチはですね、ニンフォマニアなんですね。ニンフォマニアっていうのはセックス中毒ですね。はい。恋人がですね、ジャスティン・ティンバレイクなんですね。昔のブリットニー・スピアーズの彼氏ですけども、そのニンフォマニアだったクリスティーナ・リッチを救ってですね、恋人同士になるんですけれども、イラク戦争に行くってことで、出征しちゃうんですね。で、一人取り残されたクリスティーナ・リッチは、また淫乱の血がうずきましてですね、夜、外へ出かけてって行き当たりばったりで男とやるんですよ。なんかもう言ってるだけで素晴らしい映画のような気がしますけども、はい。で、そんな女ですから、もう周りの男はですね、ただのおもちゃみたいにしか扱ってなくてですね、酒飲まして薬飲ましてですね、バンバン犯してですね、それで、道端にポイって捨てちゃうわけですね、ぶん殴って。サムエル・エル・ジャクソンはですね、お百姓さんなんですよ、黒人の。で、貧しい南部のお百姓さんでですね、掘ったと小屋みたいなところに住んでるんですけども、で、奥さんにも逃げられてですね、もう何にも、もうやる気がしないと。でもってもうハゲてですね、太ってですね、もうどうしようもない、気持ちじじいになってるんですけど、で、その彼が、散々酔っ払ってですね、翌朝起きて、家の前にゴミを捨てに行くと、クリスティーナ・リッチが落ちてるわけですよ。それもほとんど裸同然で、パンツ一丁にすごい、もう短いタンクトップでですね、ポトンと道に落ちてるんですね、家の前に。で、うわっと思ってこれを家に拾っていくんですね。それで気がついたクリスティーナ・リッチが起きるんですね。目が覚めて、私拾ってくれたの、ありがとうねって言って、じゃあねって言って、そのサミュエル・ジャクソンの家を出ようとすると、サミュエル・ジャクソンって言いにくいからサミュエルって言いますけど、サミュエルの家を出ようとするとですね、腰にすっごい太い鉄の鎖が巻きつけてあるわけですよ。何これって言って、あんた何する気なの。でも怖いって言って、その家を逃げ出そうとするんですね。その鎖をつけたままわーっとこう発作的に走って逃げるんですけど、そうするとサミュエル・ジャクソンがその鎖をガーッと引っ張ると、ビョーンってね、鎖に引っ張られてクリスティーナ・リッチがぶっ飛ぶというね、すごい映画ですね。はい。この映画の試写とですね、取材に行ってきましたよ。サミュエル・ジャクソンにはですね、ちゃんと映画秘宝をあげました。はい。で、塩見悦子のですね、DVD の広告を見て、これ日本で出てんのかっつってね、英語版出ねえかなとか言ってましたけど、この人はものすごくですね、B 級映画とかですね、日本の映画とか、侍物とか、クンフー映画にものすごく詳しい人なんでね、それで盛り上がってましたけど、そんなんで盛り上がってどうするんだって、50の親父と思いましたけど、で、この映画の中ではですね、ちょっと、サミュエル・ジャクソン、ちょっといつもと違う感じなんですね。どうしてかというと、またファッカー言わないんですよ。サミュエル・ジャクソンといえば、またファッカじゃないですか。世界一またファッカを言うのが上手い男ですよね。で、ブラックスネークモーンの前に出た映画で、スネークフライトって映画に出ましたけれども、その中ではもう、この人はマザーファッカーというのがもう、なんていうかですね、ダーティーハリーのマグナムのような見せ場になってるというね。Hard enough with this motherfucking snakes on the motherfucking plane って言うんですけど、そういうね、そこで観客はもう、わーっと大喜びっていうね、珍しい俳優ですけども、自宅でもマザーファッカーとか言ってんですかって言ったらですね、娘さんいるんでしょって言ったら、いや、俺も娘にも言っちゃうんだよ、マザーファッカーって。で、そんなこと父親から言われた娘さんは何て言うんですかって言ったら、いや、マザーファッカーって言い返すよって。要するにマザーファッカーってのは母親を犯すものって意味なんですけども、この娘のマザーをファックしてるのはサミュエル・ジャクソンですね、お父さんだから。なんだか言っててよくわからないっていう、なんかね、シュールリアリスティックな話になってましたけども、はい。で、クリスティーナ・リッチにも会いました。はい。 クリスティナ・リッチといえばね、まあ、日本であのバッファロー66でですね、ムーンチャイルド、まあ、キング・クリムゾンの名曲ムーンチャイルドに合わせてですね、あのタップを踊るというものすごいシーンがあってですね、であのチンチクリンの背丈にですね、まあ、あの顔の半分のですね、真ん中よりも下の方に目鼻が全部集中している赤ちゃんのような顔にですね、超巨乳というですね、まあ、なんていうかはっきり言うとフリークスみたいなですね、美しさで、まあ、日本のオタクの人たちを虜にしたんですけども、まあ、あのバッファロー66っていうのは本当いかに素晴らしい映画かというとですね、でこの主人公のヴィンセント・ギャロっていうのは刑務所に入ってるんですね。でチンピラでなんていうかまあ親分に命じられてやったことでですね、パクられてるんですよ。刑務所から出たくないんですね。つまり世の中にうまく適応できないから、でなんとか刑務所から出る出所する日もですね、なんか刑務所に戻りたくてしょうがないっていうですね、本当にかわいそうな男で、で自分の両親にはですね、刑務所に入ってる間自分は CIA かなんか FBI かなんかで働いてるって嘘の手紙を書いたんですね。で彼女もいると、でどうしようと、親のところに行けないと、それでですね、道端であのクリスティナ・リッチをですね、多分これ女子高生という設定だと思うんですけども、クリスティナ・リッチを、誘拐しまして、で自分の母親のところへ連れてきまして、でこれが彼女なんだ、婚約者なんだっていうふうに言うんですね。でそういう、まあ、どうしようもないオタクの妄想のですね、一番最悪の部分で描かれてる映画なんですけど、でその後もうどうしようもなくなったヴィンセント・ギャロはその自分を陥れた親分を殺しに行くと、で殺しに行ってそのまま死んじゃおうと思うんですけれども、クリスティナ・リッチはこの情けないこのヴィンセント・ギャロをあまりにも哀れに思ってですね、多分かわいそうだと思ったからなんでしょうけども、好きよって言ってくれるんですね。このギャロがですね、信じられないよ、俺にも彼女ができたんだよ、やったーって喜んで終わるというですね、ものすごいベタな、まあここまで本当になんていうかもう情けないオタクの気の弱い男のですね、心理をぐさぐさとつきまくる映画ってのはないんじゃないかと思うんですけれども、日本でですね、これが公開された後にですね、実はあのいくつかエロ漫画を読んでたんですね。あのコンビニで立ち読みして、その頃はコンビニでエロ漫画立ち読みできるんですけど、まあ読んでたんですけど、なんでそれを俺が読んでるのかって言うと、まあそういうの好きだからなんですけども、特にあの篠崎玲っていう漫画家が非常に好きなんですよ。この人はとんでもないあのアブノーマルなですね、あのアナルセックスとかですね、縦貫とかですね、そんなことばっかり書いてる人なんですけれども、で絵が非常に可愛くてですね、世代が同じぐらいだと思うんですけど、この篠崎玲っていう人の漫画をですね、たまたまその、バッファロー66が公開されてしばらくしてから、コンビニに立ち読みしてましたらですね、バッファロー66と全く同じ話をですね、篠崎玲が書いてるんですよ。それで要するにあの、3分間写真に行ってですね、2人でこう一緒に写真撮るところとか全く同じなんですね。でちゃんとバッファロー66は良かったねみたいなことは欄外に書いてありましてですね、でその後あの同じ頃にまたですね、またコンビニでエロ漫画立ち読みしてたら、またバッファロー66の話をですね、そっくりにした、要するにまあぽっちゃりした太ったちっちゃい女の子とあのダメ男の恋愛っていうのをですね、別の漫画家が描いてたんですよ。それ一つ、それ二つ目なんですけど、もう一つ見つけてるんですよ、僕。で、いかにこのバッファロー66がですね、あの、いわゆる、なんていうか、ロリコン漫画家みたいな人たちに、ものすごいショックを与えたかっていうかですね、もう夢のようなものだったんだと思うんですよ。だから要するに、まあ、ロリ巨乳ですよね。ロリ巨乳を道端で拾ったらついてきて愛してくれたって、そんなバカなバカ野郎、ふざけんじゃねえ、この野郎と思うんですけども、まあ、そういうことが実際に映像になってたのはバッファロー66で、それでまあ、クリスティナ・リッチは、まあ、それでまあ、カリスマ的な人気になったんですが、で、本人はですね、まあ、とにかく、あの体型を非常に気にしてまして、その後、まあ、激痩せしてですね、おっぱいも取っちゃったんですね。その、あの、もう巨大な頭2つぐらいある、あの、おっぱいをですね、減乳手術したと。でそのほっそりした姿でですね、アリー・マクビールってあの日本語タイトル「アリー・マイ・ラブ」ってテレビドラマにありましたけども、あれに出たりしてちょっとびっくりしたんですね。みんな骸骨みたいになってるっつって、はい、クリスティナ・リッチは今回ですね、ブラック・スネーク・モーンではインラン女の役なんですね。でもうとにかくイライラするともう男とやらずにいられないというですね、まあなんていうかまあ素晴らしい嬉しい話なんですけども、その縛られてるわけですね、そのサミュエル・ジャクソンの家に鎖でね。でもう、サミュエル・ジャクソンは、その、なんとかね、お百姓仕事かなんかしに、外へ外出してる間、もうやりたくてしょうがないわけですよ。もう病気ですから、セックス中毒ですから、その、やりたい、やりたい、やりたいってなって、でも鎖で縛られて、部屋から出られないと。でそこにたまたま、その近所の黒人のですね、11歳か12歳ぐらいの少年がですね、サミュエル・ジャクソンの近所の子なんで、たまたまその部屋に来ちゃうんですね。で、トントントンってドアを叩くんですけども、誰も出ないと。 で、あれ、誰もいないやって言って、その少年がドアに背を向けたところで、後ろでドアがバーンと開いてですね、クリスティナ・リッチが飛び出すんですね。それで、どういうふうに飛び出すかって言うと、おっぱい丸出しなんですよ。で、後ろからですね、その少年を羽交い締めにして、ドアの内側に引き込むんですね。ガーッと。で、ドアバタンと閉めるんですよ。これね、実は悪魔の生贄って映画でですね、テキサスチェーンソーマサカーで、レザーフェイスっていう人間をバラバラにして食ってる男がですね、自分の家をたまたまそのドアを叩いた女の人をですね、後ろから羽交い締めにして部屋の中に引きずり込むシーンとそっくりなんですね。絶対それのパロディなんですよ。やっぱり南部を舞台にしてますし。でも、テキサスチェーンソーの場合には、その引きずり込まれた女の人は肉鉤にその生きたままぶら下げられて、チェーンソーでバラバラにされちゃうんですけれども、この映画の場合には、レーザーフェイスの代わりに、おっぱいのでっかいクリスティナ・リッチですから、で、しかも淫乱ですから、その男の子はですね、筆下ろしされちゃうんですね。なんて素晴らしいことでしょうか。たまたまドアを開けたらいきなり裸のクリスティナ・リッチが出てきて、童貞を 食ってくれるというね、こんな夢のようなことはないでしょう。はい。で、ちなみにクリスティナ・リッチはそこでおっぱい丸出しなんですけども、減乳したと言いながらですね、すごい大きいんですよ。これ減乳してよかったなと思いました。もしこれ減乳してなかったら、どんな状況になってたんだって、それホルスタインだろうという感じでね、はい。減乳した人でもう一人、有名な人はドリュー・バリモアですね。ドリュー・バリモアもクリスティナ・リッチと同じで、ものすごく背が低いんで、おっぱいが大きすぎてなんかずんぐりむっくりに見えて変だからっていう理由でおっぱい減らしたんですけど、おっぱい減らした後出てるチャーリーズ・エンジェルズとか見るとですね、おっぱいすごい大きいんですよね。だこれも減らしてよかったねっていうか、大きいままだったらちょっと変すぎっていう人なんですけど、まあそっちの方がいいっていう人もいっぱいいますけどね。はい。そういうおっぱいの話は置いといてですね。まあそのブラックスネークモーンっていうのは、そういうまあ、ポスターとか見てもらってもわかるようにですね、男の欲望をですね、くすぐりまくる、ストーリーなんですけれども、で、ところがですね、映画を見てると後半ですね、全然思ってもいなかったような展開になりましてですね、こんな映画だったの？っていう感じなんですよね。はい。で、どういう映画かはですね、公開されるまではお楽しみにってことで言いませんけれども、そこでですね、まあ、インタビューに行きまして、クリスティナ・リッチとですね、ものすごい近い距離で1メートルぐらいの距離で会ったんですけれども、まあ、この年になりますとですね、その若い女の子と会うと緊張して何も喋れないんで、何も喋れませんでしたね。はい。で、インタビューが終わった後、お土産をですね、映画会社の人からもらったんですけども、それは毛糸の帽子なんですよ。キャップなんですけども、おでこのところにですね、英語でこう書いてあるんですよ。淫乱娘には外出歩くのは危なすぎるぜって書いてあるんですよ。こんなものをかぶって外歩けねえよバカ野郎と思いましたけど、ただ日本だったらね、英語の意味がわからないですから、かぶっても恥ずかしくないと思います。まあ男も女もね、かぶれる帽子なんですけどね。はい。それでこのリスナーの人にプレゼントします。1個しかないですけども、僕は1回もかぶっていません。当たり前ですね。こんなもんかぶれませんね。はい。で、このブラックスネークモーンの帽子が欲しい人は、そういうふうに書いてですね、メールを送ってください。はい。1名の方にプレゼントします。はい。ということでですね、ブラックスネークモーンなんですけども、クリスティアン・リッチは変な映画ばっかり出てますね。で、このブラックスネークモーンの後に公開される映画、ペネロープっていうんですけども、これある日女の子がですね、魔法か呪いかなんかでですね、鼻が豚になっちゃうって話なんですね。飛んでブーリンかお前はっていうね。で、その映画ではずっとクリスティアン・リッチが豚鼻つけて演技してるんですよ。こんな役普通引き受けないですよね。で、シャーリーズ・セロンと出たモンスターっていう映画では、ホームレスの殺人者、実在の殺人者ですね、アイリーン・オーノフっていう殺人者とレズ関係になる女子高生の役を演じてましたけれども、まあ、結構泣ける映画でしたね。ジャーニーの有名な歌のですね、シティ・ライツ・ピープルっていう曲に合わせてローラーディスコで2人が踊ってラブシーンするところは本当に素晴らしい、感動的でしたけど、モンスターって映画、プロデューサーをシャーリーズ・セロンがやってるんですけども、レズビアンの高校生はもうクリスティナ・リッチ以外に考えられなかったって言ってましたね。つまりもうクリスティナ・リッチしかもう、ああいう役をやれる人は、リアリティ、ああいう役をやってリアリティが出る人はいないんだってシャーリーズ・セロンが言ってましたけど、褒めてんのか褒めてないのかよくわからないっていうか、あんまり言われたくないことですけどね。はい。で、今日はですね、クリスティナ・リッチが2年か3年ぐらい前に出た映画でですね、日本未公開のパンプキンという映画についてちょっとお話したいんですけれども、このパンプキンっていうのは、子供を可愛いねっていう時に使う言葉なんですね、アメリカ人が。例えば僕、うちの娘がですね、1歳とか2歳ぐらいの頃に、まあ、外に連れ出すとですね、こう、スーパーのレジのおばさんとか、ウーリルパンプキンとか、キュウリパイとか言うんですよ。このキュウリパイとかですね、パンプキンっていうのは、可愛い子ちゃんねっていう意味なんですね。で、このパンプキンって言われてる、 男の子がクリスティナ・リッチと恋に落ちるっていう話なんですが、なぜパンプキンって言われてるかっていうとですね、知恵遅れだからなんですよ。で、母親はその、もうこの男の子はもう二十歳過ぎてるのに、オーリル・パンプキンって知恵遅れだからもう非常に溺愛して可愛がってるんですね。で、クリスティナ・リッチはですね、カリフォルニアの大学、公立大学のフラタニティに入ってる女の子って設定です。女子大生ですね。で、フラタニティっていうのは日本では友愛会っていうふうに訳されるんですが、実際はもうちょっと違う言葉ですね。そのフラタニティっていうのはですね、その代々続いている生徒たちの、そのなんていうか、パーティーというか会なんですけれども、それに入ることができるのは、そのフラタニティの先輩たちが、認めた人だけなんですよ。つまりだから、うちはもうかっこいいスポーツマンしか入れないぞっていうふうに決めたフラタニティがあったら、そこにはかっこいいスポーツマンしか入れないわけですよ。で、それはどういうことを呼び起こすかというと、はっきり言って差別を起こすわけですよね。身体障害者は入れないよ。ね、そういうことだってできるわけですよ。うちはもう有色人種は入れないよとかですね、もう不細工なやつは入れないよとかですね、そういうことがまかり通ってるのがそのフラタニティというアメリカの大学にある制度なんですね。これはとんでもないことで、アメリカは民主主義の国とか、言われながら、いまだに続いてるですね、差別なんですけども、アニマルハウスっていう映画があったんですけども、1970年代の終わりに作られた、映画なんですけど、これは1962年のフラタニティを描いてるんですね。ある大学の、ミシガンかなんかの。はい。で、これはですね、要するに、エリートフラタニティってなるんですね。で、そこはもう白人のですね、筋肉もりもりのスポーツマンの青い目の男しかいないわけですね。いわゆるワスプしかいないフラタニティっていうのがあって、で、落ちこぼれのフラタニティってなって、そこは髪の毛の黒い人ばっかり集まってるんですよ。どういうことかというと、彼らはイタリア人やギリシャ人や東ヨーロッパ系の人、それにユダヤ系なんですね。で、彼ら、要するにそのエリートフラタニティ、ワスプのフラタニティに入れてもらえないんで、そういう、なんていうか、ホワイトエスニックっていうんですけれども、マイノリティだけ集まって別のフラタニティに入ってるんです。それがアニマルハウスって言うんですよ。で、このアニマルハウスがそのエリートフラタニティと、戦争になりまして、っていう話がそのアニマルハウスなんですね。で、これは1962年に人種差別がまだまかり通っていた時代にこういうのがあったよっていう話のように見えるんですけども、全然現在も変わってないわけですよ。で、ナーズの復讐って映画がありまして、そのナーズの復讐っていうのは、ナーズってのはオタクですね。で、オタクの連中だけが集まってるフラタニティがあって、集まってるわけじゃなくて落ちこぼれてるんで、そこしか行くとこはないんですね。で、が、やっぱりスポーツマンのフラタニティと戦争になるって話で、アニマルハウスの、リメイクみたいな映画なんですけども、この時そのナーズのフラタニティが協力を仰ぐのは黒人だけのフラタニティなんですよ。で、要するに黒人は黒人で入れないんですね。で、あと、スクールデイズっていう、黒人大学のフラタニティを描いた映画もあります。これはスパイク・リーっていう監督が自分の学生時代の経験を描いてるんですけれども、これは黒人の中にもエリートの意識があって、黒人の中でもその肌が白くてスポーツマンはやっぱり優秀なフラタニティに入ってるんですよ。エリートフラタニティに入ってまして、で、そうじゃない色が真っ黒で、なんていうか、いわゆる黒人してる人たちは、そのエリートじゃないフラタニティにしか入れないんですね。黒人の中にそんな差別を起こしてどうするんだっていうことを暴いたのがスクールデイズって映画で、フラタニティというのはそういうふうにですね、大学っていうその、なんていうか民主主義的な場所であるべきところで、その見かけとかですね、血筋とかですね、そういったことでものすごい差別が行われてるっていう、現実なんですね。それ未だに変わってません。はい。で、日本の学生さんとかは本当にそういうところに行くと本当苦労すると思いますよ。入るとこはなくて。はい。それでですね、このクリスティナ・リッチの学校にもエリートフラタニティがありまして、そこは全員金髪なんですね。いわゆるワスプで。はい。で、金髪で青い目でですね、背が高くて、みんなスーパーモデルみたいな子ばっかり集まってる女の子のフラタニティがあるわけですよ。で、クリスティナ・リッチはもちろんそこに入れません。入れるわけないですね。身長165センチ以上じゃないと入れないんですよ。そっちのエリートフラタニティには。で、クリスティナ・リッチはですね、そうじゃない、ちょっと落ちる子たちのフラタニティに入ってるんですね。で、そこにはやっぱりユダヤ系の子がいたりですね、髪の毛チリチリの子とか黒い子とかフィリピン系の子がいたり中国系の子がいたり黒人もいるんですね。で、そのフラタニティのリーダーはですね、もうそれが悔しくてたまらないわけですよ。すごく勉強しててですね、民主主義的な、はっきりと左翼系の女の子なんですね、そのリーダーは。それで、人種差別のナチ野郎どものエリートフラタニティをやっつけてやるんだと。で、フラタニティ同士のコンテストっていうのがありまして、それで勝とうと言うんですね。で、そのコンテストがあるっていうのも異常なことですけれども、で、それは本当にあるんですが、で、その時私たちは民主主義で勝ちましょうって言うんですね。どういうふうに勝とうかっていうと、その、ダイバーシティっていうのを英語で言うんですけども、人種的にいろんな人がいるっていうことを売りにしましょうと。で、 黒人もいるし、フィリピンの子もいるし、ね。で、まあ、うちはポリティカリーコレクトな、ね、政治的に正しいフラタニティよって、それを売りにしようっていうんですね。まあ、将来このフラタニティのリーダーはですね、民主党から立候補して、国会議員かなんかになるような感じの女なんですね。まあ、オーバーアチーバーっていうんですけども、勉強ももういっぱいやるし、その政治活動もやるしみたいな女なんですよ。で、もう一つ売りにするためにですね、知恵遅れの人、体に障害のある人たち、の面倒を見るっていうボランティアをやりましょうって言うんですね。そしたらもう学校側はあのフラタニティはいい子たちの集まりだってことになるからということでですね、クリスティナ・リッチたちを連れてですね、身体障害者、まあ、重度の障害者ですね、知恵が遅れてる障害者の子たちの、オリンピックみたいのがあるんですけど、競技会がね、それに出場するためのトレーニングをやるというボランティアをやるんですね、そのフラタニティの女の子たちが。で、そこでクリスティナ・リッチがパンプキンと呼ばれてるものすごい重度で車椅子から立ち上がれない男の子と会うんですよ。で、その時にそのうまく喋れないんですね、その、パンプキン君は。それで、ただ、そのクリスティアン・リッチの役名のキャロラインだけをですね、カロライン、カロラインって言ってですね、こう近づいてくるんで、クリスティアン・リッチがびっくりしてですね、キャーっつって、気持ち悪いっつって逃げちゃうんですよ。で、話を聞くとヘビーな話のように聞こえるんですけど、これコメディなんですよ。このパンプキンっていうのは完全なコメディで、その描写のあちこち、演出のあちこちが完全にふざけて撮ってます。だからこの、身体障害者っていうか、まあ、重度の知恵遅れの、パンプキンがクリスティアン・リッチに近づいてくるときも、その、わざと恐怖映画のように撮影してまして、わあ、知恵遅れに触られる怖いみたいなね、ひどい話になってるんですけどね。はい。で、逃げ出したクリスティナ・リッチはシャワールームに入ってですね、そのパンプキンに触られたところをゴシゴシゴシゴシ洗うわけですよ。あ、気持ち悪い気持ち悪い汚い汚いっつって。すごい内容でしょ？でもこれコメディなんですよ。おかしく撮ってるんですよ、それを。はい。で、クリスティナ・リッチはですね、まあいい子だから、そのギャーって逃げたことでパンプキン君を傷つけたんじゃないかと思って悩み始めるんですよ。で、罪悪感に囚われてですね、なんとかしてあげようとしてですね、ダブルデートに誘うんですね。で、クリスティアン・リッチには彼氏がいるんですよ。彼氏はですね、まあ、日焼けしたスポーツマンでですね、にっこり笑うと白い歯がキラリと光るような、ムカつくスポーツマンなんですけど、筋肉もりもりの。まあ、鏡の前で自分の筋肉を見てうっとりしてるようなバカ野郎なんですけれども、それと毎日セックスしてるわけですけど、クリスティアン・リッチはね。はい。で、それとダブルデートをすることになってですね、で、その、パンプキンを誘うんですよ。で、そのパンプキンの相手としてですね、クリスティーナ・リッチの友達のっていうか、まあ結構仲のいい友達のすごくおデブちゃんの女の子を誘うんですね。で、そのおデブちゃんの女の子は、クリスティーナ・リッチのフラタニティに入りたかったんだけれども、見かけの悪いのは入れられないっつって、入れてもらえなかったんで、一人っきりなんですよ。だからこれ恐ろしいのは、フラタニティっていうのは誰でも入れるわけじゃなくて、どこにも受け入れ先のない子たちがいるわけですよね。まあ、それも見かけで差別されて。で、クリスティーナ・リッチはその子に悪いと思ってるんで、ダブルデートに誘うんですね。つまり、このパンプキンを、このおデブちゃんにあてがおうとするわけですよ。これはとんでもないことですよね。それで、このおデブちゃんの方がですね、ひどいと。私にはこんな知恵遅れで十分だと思ったのね、あんたはっつって、泣くんですけども。で、つって、あんたは知恵遅れだから差別しないでよって言うんですけど、自分は付き合う気はないのにね、その、おデブちゃんにあてがおうとしたっていうクリスティナ・リッチはとんでもないことが分かってないんですね。で、彼氏の方も怒ってですね、お前はバカだ、ね、お前がやったことでどれだけこの子を傷つけたか分かってないなと、2人とも傷つけてるんだぞと、なんて無神経な女なんだ、犠牲者めって言って怒るんですけど、その通りですね。はい。で、そうやって喧嘩してる間にですね、なんだかんだって夕方になっちゃうんですね。で、クリスティアン・リッチはっと気づくんですよ。あ、パンプキンをピクニックに行くって言って海岸に連れてったままだったって、置き去りにしちゃった。ハッと気づいて車にブーンとぶっ飛ばしてですね、浜辺に行くとパンプキンがずっと待ってるんですよ、浜辺で。もう真っ暗なんですけども。で、ごめんね、ごめんねっつって、あんたのこと忘れてたのって、もう人間だと思ってないからもう忘れてるわけですね。でもパンプキンは許すんですよ。うん、別にいいよ。ね、君が好きだからとか言うんですね。キャロラインとか言うんですよ。で、ちょっとほろっとしてですね、で、そのパンプキンを家に連れて帰るんですよ、もう真夜中近くになってから。ところはそれが学校中にだんだんこうねじ曲げられて伝わって、その、クリスティナ・リッチ扮するキャロラインはそのパンプキンっていうその重度の障害者をですね、性的にもてあそんだという、噂がキャンパスに広がってくるわけですね。で、それでみんなだんだん相手にしなくなるわけですね、クリスティナ・リッチを。とんでもない女だみたいなことでですね、居場所がだんだんクリスティナ・リッチはなくなってくると。で、その居場所がなくなった時にだんだん分かってくるんですね。 私は今までこのフラタニティってやつに属して、その高級な女のふりをしてたけども、そんなのもう虚飾に満ちたインチキじゃないのって気づくんですね。で、はっとそれを一回気づいてしまったら、もうそのみんなが要するにファッションとか気にしたり、その見かけを気にしたりですね、そういう自分のがエリートであるかどうかってことを気にしてる、そのアメリカ特有の学校生活っていうものが全部インチキに見えてくるんですね。で、そのインチキに見えてくる感覚っていうのを、道を歩いてると、その、ネズミがいた、ドブネズミがいたりですね、ゴミ箱からですね、ハエがブンブン飛んできたりですね、道端に鳩の死体が落ちてたりっていう、その、目に見えるもの、見えるものがみんな不快で気持ち悪いですね、腐敗したものに見えていくっていうのをやるんですけれども、これもですね、ギャグなんですよ。だから次から次に、要するに目の前にいろんなものの死体とか腐ったものが起こってるわけですけど、そんなことありえないわけで、これサルトルの嘔吐っていうのはそうでしたよね。つまり現実生活をただダラダラと生きてるんじゃなくて、ある日突然そのこの現実ってものは全く無意味でもって、神様なんかいなくて、で我々はいかにもう無意味にバカに生きてるかってことをはっと気づいてしまったその主人公がですね、もう何を見ても吐き気を催していくっていうのが、そのサルトルの実存主義小説の嘔吐なんですけども、それのパロディなんですね。 そのパロディをこんな風にやってね、道歩いてると、いろんなものが死んでるって、どんなパロディだお前っていう、なかなかね、高級で、なおかつバカバカしい、最高に面白いパロディをやってるんですけども、はい。で、だんだんこのクリスチナ・リッチは浮いてっちゃうわけですよ。つまりこの学園生活っていう、その、まあ、英語で言うプラスチック、つまりなんとか上辺だけ繕ってて、みんなおしゃれなふりをしてて、友達のふりをしてるけど、実際本当の友情なんかないしっていう、そういう上辺だけの学園生活にはっと気づいてきてですね、だんだんだんだん居場所がなくなって辛くなってくるんですね。そこから、この映画ちょっとすごいなと思ったの、そこから先ですね、ずっとカメラがですね、ぐらぐら揺れ始めるんですよ。それまでクリスティナ・リッチが、私は最高の、親がいて、お金持ちで、それで勉強ができて、いい学校にいて、それでもっとお嬢さんたちの集まりに入ってて、で、困ってる人たちを助けて、本当に私は最高で、それボーイフレンドもかっこいいし、最高ねって思ってた頃はカメラが安定してるんですよ。ところが、そのパンプキンと出会ってですね、だんだん周りとこう、乖離してってからですね、周りがすべて作り物に見えてきて、不安定になってて、カメラがずっとこう、手持ちみたいにこう、ぐらぐらぐらぐらぐらぐらと微妙に不安定に揺れるような撮り方をずっとするんですよ、その後。この辺はね、なかなかよくできてましたね、この映画。はい。全くのド新人が撮ってまして、はい。フランシス・コッパラが一応制作、お金だけは出してるみたいですけどね。で、そのパンプキン君しかいなくなっちゃうんですよ。クリスティナ・リッチにはもう頼るものが。はい。要するに、もう誰と話してもみんなインチキに見えてくるから。要するに、本当の友情もないし、本当の愛情もなく見えてくるんで、そのパンプキンの方に行ってしまうんですが、どうなるかと言いますと、パンプキンの部屋に行って、本当にセックスしちゃうんですね。それで、もうこの辺からですね、この映画を将来見ようと思う人は、聞かない方がいいです。はい、止めてください。はい、でも、まあ、一生見ねえやとかですね、この映画が日本で見れるようになるまで待てないと思う人は、この先も聞いてください。はい。で、お母さんがですね、そのパンプキンって可愛がってるお母さんがですね、ドアを朝開けるとですね、クリスティアニッチとパンプキンが裸で、まあ、こう、あれしてるわけですね。でもって、何この女とか言って、私のパンプキンちゃんをレイプしたわねって言って、クリスティアニッチを叩き出すんですけども、それだけじゃなくて、大学側にも言いつけてですね、私の可愛いパンプキンちゃんがレイプされたのって言って、で、まあ、このクリスティアニッチは居場所が完全になくなっちゃうんですね。で、彼氏の方もですね、大恥かかされちゃうわけですね。つまり、知恵遅れに負けた男と。で、それまでもう学校で一番のスポーツマンでハンサムでイケメンと言われてたこの男がですね、もうロッカールームでですね、他のなんかスポーツマンからですね、いやー、俺もね、ってレズビアンに女を取られたやつとか、黒人に女を取られたやつってのは見たことあるけども、まあ、知恵遅れに取られるとは結構大変だよね、とか言うんですよ。すごい映画でしょ？ でも、これで頭に来たですね、プライドを傷つけられてしまったそのイケメンのですね、ケンっていう男はですね、その後、テニス大会で優勝しましてですね、学園のヒーローになるんですよ。で、もうイケメンでヒーローでですね、で、さっき言ったエリートの女の子のフラタニティに行くんですよ。で、エリートのフラタニティに行くと、みんなもうスーパーモデルっていうか、プレイボーイのプレイメイトみたいなのばっかりがずらーっと並んでるとか言って、今俺はあの女と別れたし、俺は学園のヒーローだぜっつって、俺とやりたいやついるかっていうとですね、全員が手を挙げてですね、次々とセックスするんですね。 もうなんかすごい映画になってますけれども、で、もう延々と全部そのフラタニティのいる女全部食っちゃうんですけども、ところがその女の子はセックス終わった後ね、こう言うんですね、いやあなた評判通りすごいセックス良かったわ、でも知恵遅れの子に負けたんでしょ、よっぽどその知恵遅れの子はセックス良かったのねって って言うんですよ。全然もう傷つきまくりです、この男も。やっぱりあのクリスティアン・リッチを取り戻さなきゃダメなんだって言ってですね、その、プレイメイトとかあのスーパーモデルみたいな女全部捨ててクリスティアン・リッチを取り戻そうとするんですけども、これもなんか変ですね。クリスティアン・リッチみたいなチンチクリン巨乳じゃなきゃダメなんだって言ってる男っていうのは、これちょっとなんかそっちの方、君自身もなんかちょっと問題があるんじゃないかっていう、ちょっと気がするわけですけども、あの、柳下喜一郎っていう僕の相棒が、異常に足立由美が好きで、足立由美じゃなきゃダメなんだとか言ってたんですけども、あれと同じで、ちょっと君大丈夫?みたいな、ちょっと感じがするわけですけども、君ちょっと危ないんじゃないかとかね、いう感じがちょっとするわけですが、はい。それでですね、ところがクリスティアン・リッチの心はもうパンプキンの方に行っちゃってるわけですね。でそのパンプキンの方もですね変わっていくんですね。つまりこうクリスティアン・リッチと出会うことによってですね、まあその重度障害者のオリンピックみたいなのに出ようとしてトレーニングをし始めて、ずっとトレーニングばっかりしてるんですけども、この人車椅子に座ってたのはその親が可愛がりすぎてですね、車椅子に縛り付けてただけで、実はちゃんと運動ができるんですね。でもって喋る暇も与えなくて、母親がこうなんとかあれこれしちゃったところで、この喋るコミュニケーション能力を失ってただけで、実はそういう能力もあってですね、それほど障害はひどくなかったんだけども、母親が実は父親が亡くなって、自分のすべての愛情をそのパンプキンに注いだためにですね、このパンプキンはスポイルされてしまって、甘やかされてしまってダメになってたんですよ。だから本当に障害でそこまでひどいんじゃないんですね。でそれがだんだん気づいてきてですね、このパンプキンはまあとにかくそのスポーツ大会で勝つためにですね、ずっとロッキーみたいに体を鍛えてるんですよ。で最後にですね、まあ皆さんの思ってる通りですね、このイケメンのですねスポーツマンのケンとですね、この重度障害者の知恵遅れの、パンプキン君が対決します。それもですね、あの俺の女取りやがって知恵遅れのくせにとか言ったんで、とうとう決闘しなきゃならなくなるわけですね。で、あの、パンプキン君も、あの、表に出ろとか言ってですね、対決するわけですけども、ここで、やっぱり自分の力を過信してるですね、このスポーツマンの剣は、パンチを入れていくわけですよ。これはね、面白いなと思ったら、パンチをパンパンって入れるわけですね。で、まあ、実際殴られて、ただダメージを食らわないように、あの、要するに体を柔らかくしてるんで、ね、あの、くねくねしながらそのパンプキン君はパンチを食らっていくわけですけども、そこでですね、ずっと彼はトレーニングしてたものを持ち上げるっていうトレーニングをしてたんですね、彼は。で、それでもってね、その、スポーツマンの彼のですね、お腹に、いわゆるタックルをかましてですね、テイクダウンしちゃうんですよ。これ、いわゆるあの、なんていうか、フットボールとかですね、アマレスにあるですね、要するにまあ、タックルテイクダウンなんですね。これは有効ですね。っていうのは表に出ろって言って、大理石みたいなその石造りの、要するにコンクリかなんかのですね、地面のところに出てるんですよ。それでテイクダウンやられましたから、受け身取れないから後頭部から落ちちゃうんですね、この筋肉マンは。これはね、実際に、あの、柔道とかですね、あの、アマレスとか、まあ、あの、フットボールとかの相手を倒す技っていうのは、町場のアスファルトの上でやったら最強って言われてるわけですよ。相手が、あの、もう、それも下手すると背骨から落ちたら、もう即死するかもしれないと。だから、もう、実はパンチなんかよりも実はそっちの方の技の方が怖いと言われてるんですけど、それをちゃんとやるわけですね。で、まあ、そのハンサム筋肉マンの方はですね、あの、背中の方から落ちましてですね、気を失っちゃうわけですよ。ね。で、これはもう立つ瀬がないわけですね。それで、まあ、それ去っていくわけですね。こう、チクショーって言いながら泣きながら、こう、スポーツカーに乗って去っていくんですね、そのスポーツマンは。で、パンプキンと、その、クリスティアン・リッチが、めでたしめでたしかと思ってるとですね、その、スポーツマン君はそのまま泣きながら車を暴走させてですね、崖から落っこっちゃうんですよ。その落ち方もすごくてですね、崖から飛び出した瞬間に車が大爆発を起こしてですね、で、崖の下に激突しながら、ボカーンって爆発して、ドカーンドカーンですね、崖の一番下まで落っこったところで、今度は、ものすごいキノコ雲がボコーンって上がるんですけど、車が一台、その、崖から落っこっただけで、そんなに爆発しねえよ、バカ野郎っていうね。爆弾でも仕掛けてあるのかよ、と思うんですけど、もっとひどいのは、これどっかで見たことあるぞと思うんですね、この爆発シーンは。こんなに派手に車が崖から落っこって爆発するの見たことあるわけですよ。あまりにもでたらめなんで。これ実はハドソン・ホークっていう映画でですね、ハドソン・ホークってブルース・ウィリスがあの、ルパン三世みたいな泥棒を演じてるコメディなんですけども、その中で、あの、ハドソン・ホークの相棒が崖から落ちるシーンをそのまま使ってるんですね、この映画。で、その相棒が落ちてですね、どうなるかっていうと、その後出てくるんですよ、そのハドソン・ホークのところに。で、ハドソン・ホークはびっくりしてですね、さっきあんなすごい高い崖からお前は車で落ちたじゃないか、なんで生きてんだって言うとですね、いや、エアバッグがね、結構良かったんだよって言うんですけど、エアバッグでどうして崖から落ちて生きてられるのかよくわからないんですけど、 で、ハドソンホークが、でも、すごい大爆発してたぞって言うと、いや、なんかちょうど消火器が車の中にあったんで火を消したからっていうふうに言い訳するんですけど、何それ、ふざけんなよ、バカ野郎って思うんですね。で、ハドソンホークってみんなふざけんじゃバカ野郎って言って、客が全然入んなかったわけですけども、要するにこのパンプキンって映画の、この、ハンサムイケメン男が崖から落ちるシーンに、それをそのまま使うことで何を意味してるかっていうと、その後生きてるんですよ、そのハンサム男は。それだけ爆発したにもかかわらず。で、どうなるかっていうと、下半身不随の障害者になっちゃうんですよ。それで言うんですね、これで僕もパンプキンと同じだねって言うんですけど、っていう、いいのかこの映画っていうですね。で、最後はですね、取ってつけたようなハッピーエンドで映画が終わるわけですけれども、そのハッピーエンドのやり方っていうのもですね、その、なんていうかね、まあ一言で言うと、高田純次の葬式の挨拶のように心がこもってない適当な感じなんですね。もうふざけてるとしか言いようがない終わり方でですね、まあ、それがパンプキンという映画で、クリスティナ・リッチじゃなきゃこんな映画できないよっていうか、不可能だよっていうようなですね、まあ、言っちゃいけないことがいっぱい出てくるんですね。例えば、その、お母さんにですね、私、愛していけない人を愛してしまったのって、クリスタ・ニッチが言うとですね、お母さんが、もしかしてその人、アジア人？黒人？って言うんですよ。まあ、それならいいけど、まさかユダヤ人じゃないでしょうねって言うんですけど、これもひどいっていうかね、要するに、まあ、クリスチャンの中にはですね、その、黒人でもクリスチャンならいいや。でもユダヤ人は絶対にクリスチャンじゃないから、いやっつって差別する人たちがいて、まあそういうね、まあとんでもない話なんですけれども、そういう、なんていうかね、まあ気取った人たちとかですね、まあ真面目そうに見える人たちの汚いですね、差別心とかを暴きながらですね、全部笑い物にしてるというストーリーだけ聞いてると全然コメディに聞こえないと思うんですけど、これを爆笑コメディとして演出してるというですね、まあ、恐ろしい映画がパンプキンなんですけどもね。はい。クリスティナ・リッチはこんな映画ばっかり出て、将来大丈夫なんでしょうか。まあもう本当にカルト女優一直線っていう感じですけど。はい。で、先ほどお話ししました、淫乱女は外を出歩くのは大変だぜって書いてある、毛糸の帽子。はい。欲しい人は、ぜひ、メールを送ってください。はい。一回も被ってませんから、被れるわけねっての。